21播磨町昔々。考古学から見た播磨町の遺跡や出土品など文化財のよもやま話をお届けします。新しい大中遺跡像。大中遺跡が国の史跡に指定されてから半世紀になろうとしています。その間、特に平成に入ってから兵庫県教育委員会の発掘調査で大中遺跡のイメージが大きく変わってきました。史跡指定の頃は米作りが定着するとともに村は安定して大きくなり、農閑期にはタコ壺漁をするなど平和な村だったという遺跡像でした。大きな変化の一つ目は考古学の進歩。土器分類の研究に伴って大中遺跡の年代否定が弥生時代後期から弥生終末から古墳時代初頭へと新しくなってきたことです。年代が変わり、特に弥生時代と古墳時代の境目は邪馬台国女王卑弥呼が中国魏と国交を開いた時代、3世紀の中頃と重なります。室町幕府の後、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康が戦国時代を終わらせたように、卑弥呼の年代も和国統一のための戦いの時代だったのです。その証拠は発掘調査で発見された大半の竪穴住居跡が土器も持ち出せずに焼け落ちていることです。考古学では失火か戦いの結果なのかを明らかにできませんが、時代背景を考えると火の不始末で数軒が焼けたのではなく、戦いで村全体が焼き打ちされたと見るべきでしょう。また遺跡の立地が鉱石台地の先端部、播磨町では一番の高地にあたり、周囲は自然の堀、旧流路に囲まれた要塞だったこと、そして卑弥呼と同様に祭りの道具を銅鐸から銅鏡にいち早く変更した先進的な村だったことも見えてきました。二つ目は水田跡が発見できないことです。去年から今年にかけて遺跡周辺の水田が予想される堀ヶ池付近や南の大中一丁目で下水道工事を実施しているので、この立ち会いをお願いしました。しかし古くは低湿地だったと確認できたのですが、水田の鶏飯がなぜか見つかりません。大中では水稲耕作が主産業でなかったのでしょう。米に代わるものづくりが何なのかを考えると、竪穴住居跡から発見された多量の砥石が簡単な鉄器生産を想像させてくれます。この原料として右葉梁、高志小僧と呼ばれる活鉄鋼を想定しました。遺跡周辺では海上がりのものを含めよく採集されています。今後これを利用した鉄器生産が可能かどうか検討していきたいと思っているところです。大中遺跡出土砥石、鉄製品と採集活鉄鋼の写真掲載。問い合わせ、播磨町郷土資料館学芸員大平茂、電話 079-435-5000